Fever。
じゃあいつものお願いします。
佐野です。
小田です。
サタデーラジオフィーバーのお時間です。
ちょっと BPM が難しすぎる。あ、29日ですよ。
肉の日。
ではある
か。いやいや、ね、うん、肉の日といえば、
うん、
12月29日はね、ゲイボ忘年会が今やってますね。はい。
Yes, yes, yes。多分今打ち上げ真っ最中じゃないかな。
まあ、うん、そうね。
未来の私たち。
うん、楽しかったね。
いやー、まさかな。あんなとこで、チンポ出す？
いやいや、出してまーせん。出してまーせん。
せん。ね。いや、未来のな。自分たちをな。ここで確定させる感じやんな。
うん。信頼してるから、チンポ出してないこと
を。チンポ出してないルートで今、未来を確定させた発言だからさ。
ああ、そうですね。
そうです。いや、あっという間に1年終わったね。
びっくりマン。
なんか自分たち4月にスタートしたから、まだ1年は経ってないんやけど、
うん。
なんか、よう喋ったね。
まあね、2018年はサタデーラジオフィーバーなしでは私のこと語れないなって思うよね。
ね。もうラジオの1年だってね。
ねえ。こんなんか多分人生で一番口発言してると思う。
あと一番人々から感想もらえるっていう1年だったな。
気持ちいいよね。
まあ、前回ね、電脳飲み会をさせてもらいましたが。
はい。
いやー、あれもね、なんか、ちょっと、まあ、二つだけ？それ以外はもう全部やりきったなと思ってんけど、二つだけ後悔があって。
なんでしょうか。
まず一つが、アーカイブ化できなかったこと。
ねー。あと、もう一つっていうか、私せっかくパソコン持ってったのにさ、マジで何にも使わなかったなと思って、反省してた。
爆寝やったからな。
5分前までな。5分前まで爆寝やったから。
そういえば僕も今思い出した。今話してて今思い出した。そうや、パソコン持ってきてもらってたやん。
いやいやいや、そうやで。録音で、その、もうそれを録音状態にしといて置いとくだけで何もかもが解決したのに。
いや、もう自分たちが当日さ、死ぬほどラーメン食ってさ、もうアホみたいに眠くなったっていうのがもうまず、だからそれが二つ目の後悔やな。
いやいや、美味しかったでしょ。美味しかったでしょ。
生配信前にラーメンとか食いしないっていう、それ。でも、まあ、生配信をすることで、もうやり方は分かったから。
そうだね。
でも、次は、案外、すぐできちゃうのではって感じなので。で、かつ次は、アーカイブ化できるようにするから。
そうだね。
ね、聞き逃した人にも安心できるようにできるといいね。
ね、でも結構放送できないことも言っていたり、いなかったりしたので、
いやーでも面白かったね、
面白かった。リアルタイムであ
っという間だったもんね。なんかタイムスケジュール作った割にはさ、
うん、
結構容易に作ったつもりやったんけど全然時間足りなかったもんね、
はいはい、うん。まあでも意外とそのタイムテーブル通りにことが進んだなと思って嬉しかった。
確かに確かに。まあ次もね、なんか企画を考えてやりたいね。
そうだね。
もう一個すごい嬉しかったことがあって。
はい。
サイレントリスナーさん。まあ、普段、そのハッシュタグをつぶやかないけど聞いてくれてる人が。
はい。
その、生配信中に。
現れたね。
かなり多くの人がね、その、企画にも参加してくれたりした。
コメントね、してくれたり。コメントね、
書いてくれたりとかもしたから。すごい嬉しかった、ね。
ありがとうございます。
というわけなので、また季節の変わり目にね、告知するので、はい、というわけで、例の飲み会はこれからもやっていくんで、みんな参加してくれよな。
な。
いやー、なんかちょっと振り返りたいね。一年っていうか、この一年で印象深かった回とかある？
小田さんは？
やっぱ一番最初の回は、ほんまに探り探りやったのもあるけど。
はいはい。
すげー聞き取りづらいのな、僕の声が。
そうですね。
おっと、ちっさーやしさ。うん、いや、これは、ほんまに、探り探りやなと思って。でさ、初期の頃の佐野くんは、ほんまに僕の発言に、はい、え？とか、は？とか、え？なになに？とか、そういう、こう、戸惑う部分しかなかったんやけど、
うん。
なんかもう10回目ぐらいから、もう、全然変わってきたよね。
あの、ラーニングした。
学習
分析完了しましたつって。
チンポアンドロイドじゃん。
そうだよ。
分析完了。え、なんかさ、あの100人と寝た気あるじゃん。
うん。
それでさ、顔見たらさ、どんなチンポかとかわからへんの？そこまではわからへん。
あ、いや、もうわかるよ。完璧にわかる。男の人と対面したときは、もう別に服を着ている状態でもチンチンは見えている。
おくびれもせず、断定的に発言したね。
うん、ええー。チンチンが見えています、私は。
嘘？
うん。しかも平常時と勃起時、どっちも見えています。
あ、じゃあもう顔見るのに分析完了しましたなんだ。
うん。もうパッパよ、パッパ。パッパでわかる。
でもあれやんな、どんなチンポも愛しているのでって言ってたから。
うん。そう、別になんかさ、小さいからとか、そういうので自信ない男性いるかもしれないけども、うん、とっても愛おしいわ、私。
やろ？だから別にそれでこう、性交渉なくなるとかはないってことでしょ？
あー、うん、まあ、生きとし生けるものすべての男性が性交渉の対象なので。
そうだね。なんかほんま、ジャンプのラスボスみたいな感じだね。いや、なんかちょっと今日、メロやわ。
わかるわ。
もう、
年末だしね。
そうだね。なんかほんとあっという間に終わっちゃったから。てかまあ、ほんまにあの生配信の前がかなりもうバタついてたから。
うん。
ちょっとそこで一回燃え尽きたかあんだよな。
おまんこが灰になった。
カッサカサになってるな、今な。
ね、真っ白にね。
そっからピンク色に戻っていくまでにな、何十年もの歳月がかかるんですよな。
もうでもピンク色とか言うのは本当おこがましいと思うのよね、私。よくてミルクティー色。
いい色じゃん。
いいでしょ。いや、でもピンクではないじゃん、絶対に。
リップの色とかではいい色じゃない？
リップはリップね。
あ、なんか、あれやっけ？唇の、ん？唇の色やっけ？なんか、なんかと連動してるよね。なんかの色となんかの色が。
おまんこじゃない。おまんこだか、祈祷だか。
そうやんな、やんな、やんな。
うん。その辺と連動してる。
唇の色と連動してんやんな、確か。
うん。な、唇がさ、すっげえ茶色いおっさんいいんじゃん。
うん。
エロい目で見ちゃう。
え、じゃあ、ピンク色のプリッとした高校生は？
え、まあ、エロい目で見ちゃう。高校生のことはエロい目で見ないけど。
あー、まあ、そうだな、うん。自分も言っといてないけど、そうだね。うん、子供に見えてたもんな。
なんか元気に育ってほしいなって。
これからの未来を担ってほしいなって。
うん、本当に。ガストぐらいならおごるよって。
ガストおごって優越感に浸ってる佐藤ラジオみたいな。
なんかもう、別の、 なんていうの、うん、ガストに私が一人で行って、なんかその辺にいる高校生のテーブルの伝票をスッて抜いて払いたい。うん、スッて抜いて。おもむろに抜いて払って、さっそうと出たいよね、店を。
ああ、何も言わずにね。
そうそう。
ああ、いいね、うん。
社会福祉ってこうじゃない？
長いテーブルでさ、
うん。
シャーって、シャーってさ、絵の本をさ、シャーってスライドさせてさ、あちらのお客様からですってやりたい。うん、
ああ、まあでも、今の高校生、絵の本じゃ喜ばないと思います。
デジタルコンテンツ？
デジタルコンテンツでしょ、もう、この今時、今日、高校生なんて。
読まないの、ね、今の子。
見ない、見ない。なんで紙なんてなるでしょ。え、紙って何みたいな。
紙って
教科書すら iPad ですよ、今。
紙でマウント取られちゃうの、今の時代。
そうだよ。素材でね。
気になるんだけどさ、みんな、うん、エロ本って、みんなあれなの？データで見てんの？でも同人誌とかはさ、買う。ほら、まさに今、冬込みやん。
はいはい。
で、冬込み行く人は紙媒体で見てるってことでしょ？
そう、まあ、そっか、漫画はね。まあでもエロ漫画もデジタルの時代かな、
まあ、あるじゃないですか。まあ、データ版、まあデータ版もあるよね。まあ確かに同じ内容をデータ版でダウンロードサイトで販売してるもんね。
そうだよね。
じゃあもしかしたらもうちょっとしたらさ、時代、まあその年号が変わってからの子供たちはさ、
うん。
エロ本に触ったことないまま成人になる人が出てくるってことやんな。
まあ、でも別に本に触るかどうかじゃなくて、エロに触るかどうかじゃないですか、それは。
いや、なんかもうほら、エロ本をさ、めく、なんていうの、落ちてるエロ本でさ、なんかこう、カピカピになってさ、どっか開かへんページがあったりとかさ、する、こう、拾うっていうさ、思春期の時代を経ないまま行くってことでしょ？すごいよね。
そうね。時代は変わるわよ。
田舎のさ、なんかあの、掘ったて小屋のなんか、ところにさ、エロ本ステーパーがあってさ、それでその、拾って、見て、で、また別の先輩が捨てて、またそれ見てっていう、なんかこう、性のループみたいなのがさ、田舎は結構形成されがちやねんけど。
それさ、だって先輩が抜いたオナネタで後輩もオナニーするわけでしょ。
いや、だからそこのところが、ガビガビになって固まって、ページがこう、開きにくくなってるみたいな。
書けるな。本にザーメンかけるな。
でもなんか、だからそれがなくなるってことやんな。うん、
まあまあまあ、デジタルでね、個人で、エッチなネタを探す時代ですからね、今はそんな。
あ、でも、あれか、でもデジタル、でもボロボロの小屋のところに、打ち据えられた iPad があって、それ電源入れたらデータがあったら、時代は回るか。
一人最初に見つけた人がブックオフ持ってくだろうね。
あ、そうだね。
うん、ブックオフ持ってっちゃうと思うな。
あ、まあ、え、そっか、佐野くんもあんまエロ本読まなかった？
うん。なんか、いとこの、部屋にあった。
うん、ああ、自分でじゃあ買ったことないってこと？
ないないない。なんでっていう感じだし。
ええー。
なんか昔私、田舎に住んでたんですけど、
うん、
田舎に住んでた時は、なんか近所に、エロ本の自販機屋さんはあったんですよ。
う
ん、自販機。
あるよね。あるあるあるある。いやいや、あるよ。僕も田舎だったから。あると。
中学生ぐらいの時に、その、うん、それが近くにあったんだけど、まあ、行くこともなく、大人になったわね。まあ、普通にやっぱ私はもうデジタルコンテンツでオナニーしてましたね。
ああ。僕めっちゃ絵が綺麗やからさ、なんか、こういう綺麗な絵の商業誌なんかなと思って買ったんが LO やって、マジでびっくりした記憶ある。マジでびっくりしたな、その時は。
ね、スケベな。
本屋のババアも止めろしと思って、18禁って書いとるから、と思って。
ババアもね、わかんないから。てか、ババア仕入れるな、LO を。
まあ確か かにエルボー仕入れてるババアはちょっと武器商人感あるよな。
わかってるでしょうね。わかってやってる。
闇の武器やもんな。いや、でもあれはほんまに、すごい本やったんやね。その、助長させるじゃなくて、その裏側に、イエス・ロリータ・ノータッチっていう言葉があって。
はいはいはい。
だからもうその現実とフィクションを、ちゃんとわきまえた上で、読んでくれよなっていう熱いメッセージがあったのよ。
うん。そうね。受け取り手の問題だもんね。
そうやな。だからこそ言葉にしたかったじゃない？その、イエス・ロリータ・ノータッチ。ま
あ、ちゃんと書いといてね。
そうそうそうそうそうそう。だからなんか、公共施設の発展行為とかもさ、
はい、やっぱり
言わなきゃわかんないんだよね。その、もう書いてる銭湯増えてきたけどさ。
はいはい、迷惑行為、お断り
って、ね。そうそうそうそうそうそうそうそう。
すな。
そうそうそうそうそう。もう、ま、もうコロコロコミックのギャグ漫画みたいにさ、発展行為すなーってさ、
すなーすなすなすなすなーっていうね、やつやりたい。
やりたい。
発展、なんかそういうスポットに乗り込んでいって、公園とかで、ちょっと、なんか、局部出してる人に、ピピーって
。涙ちょちょ切れる描写で、発展行為すなーって
。やりたいね。
でもさ、僕な、でも、そうは言いつつも、
はい。
僕、その、東京引っ越した頃に、
はい。
やっぱり、その、そういう公園とか、ちょっと興味があって、はい。私、行ったことがあるのね。
はいはいはい。
某公園に。
はい。
すごい広いところでさ。
うん。
でも、そこは、なんか、まあ、広すぎるから、逆に、カツアゲとかもある、ような、危ない公園やでもね。で、なんかその、まあ、遅い時間帯やけど、自転車は乗りっぱなしにしといて、いつでもそのパッて逃げれるような準備して、
はい。
たのよ。カラカラ押しながらね。
はいはい。
じゃあさ、前方に、なんかピカってさ、光るものが見えて、
うん。
で、あ、やばい、これ、見回りしに来てるガードマンさんやと思ったら、首輪つけてハイハイで歩いてるおじさんだったのね。はい、ほんで、その首輪を持ってる人が、なんかスラッとした若い大学生みたいな、これその子は全裸で、おじさん。
その子も全裸なんだ。
その子が全裸でおじさん服着てたのね。だから、わからんと思って。
盗作してるね。
そう。
もうね、それでしか解決できない。
まあ、だからちょっとあれかもしれん。そうやね。だから、その発展行為っていうよりかは、その、そうだね。それでしか解消できない行為を埋めてるって感じなのかな、二人にとってな。
それでしかね、性欲が満たされないとしたら、大変よね、本当に。
そうね。いや、でも、ほんまに目線合わせられへんかったな。
まあ、圧倒的すぎるもんね。存在として。
堂々と歩いてたからな。
すごい。
犬の散歩って感じだったから
ね。作品じゃん、もう。アートよ、そんな。かっこよ。
で、もうビビって帰っちゃったからな。ひよっちゃって。
あ、そう、それに負けるなっていう方が酷だわ。
いや、公園の深度、まあ、公園の奥行き深度をさ、うん、5とするならさ、震度2あたりでもその人見っけてさ、ひよって逃げちゃった
からさ。5まで行ったらね、もう。
どうなって言ってのか。僕は。第2回想でこれかよと思ってさ。
すごいアドベンチャーだね。いやでもだからその人たちがよりスリルを求めて、人間界に近い方に登ってきたのかもしれないよね。浮世の方に近づいてきたのかもしれない。
ああ、いやもう第五階層さ、ほら、ボールにさ、縄が繋がってさ、それにピョンって止められたらガーッと降りていく遊具あるやん。
ああ、ワイヤーのね。
そうそうそう。そう。あれ全員全裸でエンドレスでやってるとかやるな、はいはい、多分。第四階層とかは。
いやー、 どうかな。
もっとすごいかな。
もっとすごい。いや、そんなん全然第一階層でしょ。
やばい。
そんなん第一階層でしょうと思った。
いや、自分たちの想像、僕の想像が、
そうそう、想像もつかない。そう。そうなのよ。
感じやんかな。なんかもう地面と一体化してるとこかな。もう。
そうかも。
土色に塗ってて、よく、なんか横たわってるとこかな。
もう土なのか膣なのかみたいなとこはあるけど。
何やとこは。というわけで、まあ、この流れでね、年の瀬で締めくくりたいなと思ってたんですけども。
何何？
まあ、ね、お便りスペシャルもありました。
ありがとうございました。
やりました。まあ、やりました。お父様会は今も、まあ、
今後もやるわよ。
うん。
やりましてよ。
しかも、また、お嬢様会やってから、またさらにお便り来たから。
ほんとみんな好きねって。
嬉しいね。
ね、嬉しいね。
飲み会の時にさ、
うん。
キサラギさんの設定が急にさ、佐野くんから言われてさ、びっくりしたんやけどさ、覚えてる？キサラギレイナの設定。あ、そう。いや、キサラギレイナってさ、佐野くん曰く、キサラギ財閥って、一台で登り詰めた台らしくて、バイブ一本で、五殿を建てたらしい。
そうだね、バイブ五殿。
そのバイブ、そう、バイブ。バイブ御殿に住んでる御霊場らしい、キサラギレイナ。
結構キサラギさんとはお茶とかするんだけどさ、私も。友達だからさ、うん。でもそんななんか金持ち特有の嫌味な感じはマジであの子ないね。
いやもうだからあれなんかな。一本一本のバイブの大事さを分かってるから。
そうだね。やっぱ人の中に入るさ、バイブっつうのは、本当に命みたいなもんじゃないですか、うん。なのでね、それを軽んじるような子は子ではないと。
カウンセリングってなってきた。怖
。今日はノンアルコールでーす。
いやー、あれやってね、ほんまにぶっ壊れっかい結構言われたもんね。やべえって。で、まあ一年の締めくくりということもありまして。
はい。
来年に向けて。
はい。
新コーナーを募集したいと思います。
チンコ、チンコ、ん？チンコ？何？
耳が遠い、エロいおばさんやんだな。
ちん、え？ちん？え？わかっててやってる人ね。
あ？これってるさが何だって？おめさ、おめさクリトリスが何だって？もっと大きい声で言ってけろ。はい。ありましたね。イケリオナニーアーカイブス。
はい。
それぞれのね、みんなのオナニー、自分をこうしてるんだぜっていうスタイルを。
はい。
話していくコーナー。で、その次が、このセックスの話を僕はまだ話してない。略してコセハシ。
はい。
で、これはもう、他の人にはまだ話したことない自分の言えなかった生態圏を。
はい。
この新たな、コーナーとして考えました。聞いてください。シコティッシュフェチフィールドです。
え？
はい。このコーナーは説明しますと、今までね、ま、性の話してましたね。今まで。いろんな。
ね、そうですね。
で、今回も、性にまつわる話なんですけども、
もう
今回はちょっと精神性を重視した、
ああね、
フェチにちょっと焦点を当てようかなと思いまして、
はい。
で、 シコティッシュっていう部分の言葉は、別に英語でも何でもなくって、シコった後のティッシュって意味やねんけど。
まあ、そうね、大体の場合においてティッシュってね、処理しますよね。
だから、まあ要は、シコね、シコって、まあ自分が達せられるようなフェチ。
はいはい。
を聞きたいんですよね、僕は。
もうその要素があったら、もうティッシュ何枚でも使えるみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。
はいはいはいはい。
だから、まあ言うたら、おかずとかの発表会でもいいんですよ。
ああ、はいはい。
自分はこれで抜いてますとかでもいいんやけど。
はいはいはい。
で、もう、熱く語ってほしい。
はい。ありますからね、皆さんね、きっと。
今年のね、まあ、その最初に決めました、ラジオのルール、消しのみルール、けなさない、知ったかぶりはしない、ノートは言わない、見下さない。
はい。
このルールに基づきまして、
はい。
もう、プレゼンぐらいの感覚で、自分はこのフェチが好きで、これでね、抜いてます。っていうのを熱く語ってほしい。うん世の中がこういうので抜いてたり、こういうのでオナニーしてたり、こういうので浴場してたりするんやなっていうのを聞けたら嬉しいなって思います。
はい。
結構、まあ、フィールドっていうかその話せる分野が結構広いから、
うん。
次回、後半、22回の後半は、自分たちがね、そのコーナーの基づいた話をできればいいなと思います。
小田と佐野でね。
そう。覚えてる？僕たち初回にさ、イケリオナニアーカイブスのコーナー募集した時にさ、
うん。
その次の回で、まず僕たちのオナニー話しないとだよね、つって、
うん。
無視して普通に会話進めたんだよね。
かわいい。
自分たちの自分一切さらけ出すことなく。
いやいやね。やっぱ最初の方さ、照れあるよね。
だから、次は、来年のサタラジは、
ブッパでね。
ブッパで、またね、もうフルスロットルで行こうかなと思ってますんで。
よろしくお願いします。
というわけで、あっという間に終わりました。22回の前半。
あれま
ー。そして、今年2018年最後の配信になります。あっという間でしたね。
ねえ、本当に、雪年くる年、
ね、
汚れなし。
いや、でもめちゃくちゃ後半配信したから。
そうだね。
ね、年末年始のね、ちょっとのんびりした時に、ね、聞けなかった人
は。聞いていただければ ね。
こたつでね、みかん剥きながら。
そうそう。だいたい実家やることないじゃん。
そうだよ。いや、実家やることないけど、さたらし流すのいいのかな、ありかな。
ね、円滑な家族のコミュニケーションのツールとして使っていただきたいですね。
ねえ、お母さん、ラジオ流していい？って、いいよ？って、ねえ、シャドラジオ流してて。
おちんぽおちんぽ
じゃあ、お母さんがさ、え、あんたもサオラだったの？
いいじゃん。
いいよね。
いい家族。
いい家族だね。
ぜひね、そういう家庭があったら教えていただきたいし、家族ぐるみでサタラジーに出てほしいね。
あ、でも親子もしくは、兄弟とかね、うん、聞いてる人いたらちょっと教えてほしいな。
そうだね。
ね。じゃあ、終わろうかな。
はい。
ああ。じゃあ最後にお互いの一年の感想を一言で言って終わろう。
はい。
じゃあ佐野くんお願いします。
はい。2018年とってもいろんなことをいたしまして、ね、ポッドキャストを始めたり、あとはね、公開収録っていうイベントがあったり、お友達を呼んで、スタジオでね、収録をしたり、すごいたくさんの飲酒をしたり、あとは、なんだろう、なんか、たくさんセックスもしました。2018年、とってもいい年でした。どれもこれも皆さんのおかげです。本当に本当にありがとうございました。良いお年を。See you. はい、次、小田急線さん。
いや、もうあっという間に駆け抜けた感じでした。 ラジオをやってて思うのは、いや、本当に佐野くんは退屈しないなっていうことと、結局僕の笑い情報はもうこれは一生ものなんやなっていうことが確信できました。
はい。
まあ、このね、来年もヘラヘラしながら、まあみんなと違う。
フェラフェラフェラフェラ
いやいや、僕ちゃっちゃ入れへんかってや、あんたが喋ってると
き。今入れたのちょっと出てきちゃったおばさんが。
またあの耳遠いふりして。
エロい言葉挟むおばさん。
フェラフェラかあんだって。
今何つったんだって。
おめえこう言ったのか
はい。
はい。というわけで、来年のサタラジも、絞れたフルストロットル、小田と佐野でお送りいたします。
よろしくお願いいたします。
じゃあ、皆さん、良いお年を。
良いお年を、しこしこ。